リンゼーグラムは二重スパイで長年 DS を欺いていたと解説をいただき仰天しました。二重スパイは他にも多数いたのでしょうか。トランプ政権とその一派は綿密な作戦を練り、よく実行したなと感心しきりです。
全くその通りだと思いますね。まあ私もそうですが、まあグラムは典型的なシオニストで、まあトランプを欺く人だと思ってたわけですね。多分、あの様子だと、ネタニヤフたちもそう思ってたんじゃないかと思うんですね。で、ところが、葬式来てみたら、葬式のこの、彩色見ると、あれ、ホワイトハットの葬式なんですよ。で、みんな仰天したんじゃないですかね。おい、これホワイトハットの葬式だぞと。で、これで答え合わせが出てきて、で、だからグラムの葬式の時、ネタニヤフとても機嫌が悪かったですよね。非常に機嫌が悪くて、ああ、だからあそこで分かったってことじゃないですかね。おそらくまだいると思いますよ。まだいるはずなんで、だからまあ、グラムは、シオニストの真ん中とみんな思ってましたから、全部打ち明けていたんでしょうね。打ち明けていて、で、それが全部トランプが筒抜けになってたわけですね。軍の代わりで、ね。まあ、それは彼らも大当てだったと思いますけども、金融だと今の FRB の議長が、あれがトランプ側のディープストロート、本当のことを伝える人だったと思うんですね、あれね。だからもう彼はまあ明らかになりましたよね。まだ他にもおそらくいると思うんで、まあしばらく面白いですから見てるといいんじゃないかなと思います。はい。
藤原さんの洞察は素晴らしい。しかしその反対側面を分かって、あまり言葉にされていないと感じます。心のひだに潜む恐怖をそのままじっと見ること、それに気づいてフリーズしてもいいと思います。ゆっくり行けばいい。それで絶滅するならそれも仕方ない。
ああ、例えばその、自分がうまくやらなくて病気になって破産して死んじゃうって話？いや、そういうこともあるかもしれませんよ。でも、そうならないようにどうするかって話をしてるわけでありますから、まあ大体ですね、世の中っていうのはその、はじめに、事前にどうなるかって大体頭入れとくと、すなわち怖い話を事前に聞いとくとですね、あまり怖いことにはならないんですね、あれ。不思議なもんですね。で、怖いことになっちゃう話、要するに大変なことになる人って大抵パターン決まってて、普段は大変なことを一切想像しないんですね。うまくいく、うまくいくと思い続けてるんですね。いや、必ずしもそれはうまくいく方法ではなくて、最悪こういうことが起きるな、ああいうことが起きるな、そうしたらどうしよう。ある程度こう、頭の中で段取りして、場合によっていろいろ準備しておくんですね。そうすると、実は、大変なことにならないで済むことが多いんですよ。だから、こう、なんていうんですかね、お話の趣旨で言うと、特に根拠もなく、特に根拠もなくなんかこう、うまくいくはずだと思っていて、で、準備もしていなくて、で、非常にまあ、ある意味で言うと安易に考えていたと。で、突然、で、私はだからこのまあ、うまくいく側の話してますから、なんか自分も、自動的にそっち行くんだろうと思ったらとんでもないことになっちゃったと。それはありますよね。やっぱりよく足元見ていただいて、直すもの直していかないとダメですから、そういうところはだから前から言うように、建設的に聞かなきゃダメですね。行動していかないといけないんで、やっぱその行動って全て前に行きます。もう、まあ年配の方は、まあそれこそ森田さんとかね、我々は平成の昭和の終わりのバブル崩壊の様子を、まあ、まざまざとその渦中を生きていきましたんでね。いい加減なことやってんと、まあ思ってたって何したってどうにもならないってことは、100も見てきたわけですね。やっぱその行動していく中で、新たなその可能性が開けてくることってよくあるんですね。行動なくして絶対未来なしですね。だからまあそのことは、まあ今は全く同じでありますから、やばいと思ったら行動していただいてですね、事前にそのあんまり、なんて言いますかね、根拠なく大丈夫だとは思わない方がいいと思いますよ。なんか行動していかないと難しいな。じゃあどうしようかなというぐらいの感覚でいたら一番よろしいかなと思います。はい。
高市首相の金利が上がったら国債を買って金利を下げてほしいと植田日銀総裁に会って要請したことが明らかになったことや、木之内大臣の責任ある積極財政が円高の圧力になるなどの発言をしていますが、両方ともこの状況下で大変お粗末な発言で、どう見ても2人とも経済音痴だと思いますが、いかがでしょうか。
はい。まあ、経済話っていうか、あれでしょ。全部作戦ですからね。これ全てそうなんですけども、俳優がやってるやつは全部作戦ですから、まあ、あんまり皆さん本気にならないようにね、はっきり言って。俳優がやってるんですから、で、ひっくり返すためにやってるわけですよ。要するに、だからね、積極財政って言ってる連中は破綻するんですよ。要するに、こう、財政整理をつけないでね、まだ国債すりまくって、金ばらまこうとするって話でしょ、それ。利権を維持するために、あれは積極財政やるわけですよね。なんでその明示的な、なんていうかな、特に景気対策もないのに予算が膨らむかっていうと、いや、景気対策でその金を出してんじゃなくて、関係者に金まくために財政を膨らまそうとしてるわけですね。だから、それ、何もないわけですよ。したがってですね、今トランプたちが言ってる、まあやってることっていうのは、その財政整理をする方向ですよね。すなわち、日本がどんどん財政出すと、これがディープステートなマネーになっちゃって、世界いつまで経っても安定しないから、これ潰そうとしてるわけですね。で、そこで、いかにこのね、日本が、やたらに金を出して世界を不安定化させてるっていうか、っていうことを、はっきりとこう示すためのドラマが、高市の財政確証ですよね。だから高市はもう、要するに、ご覧の通り俳優ですから、だから最後だからいろんなことがあって全部、ともども、メディアともどもひっくり返るのが、まあそういうシナリオのはずですから、まあだから高市が積極財政と言ったら、これは潰れるんだなと、崩壊させるためにやってるんだな、そういうふうに思っていくといいということで、それ以上のことはないと思いますよ。はい。
ドル円が現時点で159円ですが、今年中に円高に進みそうですか？
私行くと思いますね。いわゆるそのトランプショック、ニクソンショックみたいなのは年内じゃないかと思いますよ。目の覚めるような 桁が変わる円高になると思いますけど。はい。
プーチンが北方領土を電撃訪問との報道がありましたが、狙いは何ですか？北方領土は一度も外国の領土となったことがない日本国有の領土と出てくるのですが、違うのですか？
まずその話から言うとですね。北方領土は、もともと明治の初め、ほとんど誰も住んでないんですね。原住民が多少いる程度で。で、ロシアと日本が、北と南から、どんどん植民していくんですよ。で、その結果、まあ、両者混在の地になりますね。で、混在の地じゃ大変だっつんで、歴史の教科書に載ってる、樺太チシマ交換条約ができて、で、チシマは日本になって、で、樺太はロシアになるんですが、日露戦争で樺太の南半分が日本になるわけですね。こんな感じでですね、北方領土と樺太についてはですね、条約と戦争によって、近代の国境が確定していくんです。そもそも近代以前はですね、北海道ですら別に大和朝廷と申しますか、都の権力が全島に及んでたわけではありません。ですから、もともと、明治の前までは、江戸時代まではね、まあ、ロシア側も日本側も、まあ別に統治って統治やってないんですよね、あれね。で、明治になってその競争で統治始めたってことですね。ですから、あくまでも北方領土、樺太はゲームの中で国境線が決まってきたところなんですね。固有の領土って言ったら、それはですね、例えば、日本に来た最初の人間でどんな人か知ってますか？日本に来た最初の人間って、ロシアから来た人なんですよ。あれです。ナウマンゾウを追っかけてですね、ロシアから日本に入ってきたのが、日本列島の最初の人間です。ですからですね、なんて、言いますかね、この話はですね、あまりまあ、なんて言いますかな、それ以上のことにならないんで、で、結局はだからね、その第二大戦で日本が戦争負けたから捕らえちゃったと。そういうことなんですよ。そういうことですから、まあ、なんていうか、それだけのことで、だからもう、要するに第二大戦で負けたんだから、日本から ロシアに移転しましたと。まあ、ずっと続く領土のゲームの中で、それが現在の結論ですってのは、それ正しいですね。で、それひっくり返そうと思うと、まあ、ロシアと条約を結んで、ロシアから譲渡してもらわなきゃならないですよね、それね。まあ、それはなかなか次の話になってくるんで、で、今回の話は2つありますよね。まず1つは、とにかく日本の戦争屋がね、もういよいよその朝鮮半島も戦争がなくなるし、中国との戦争できないんで、もう一回ロシアとの戦争をやりたいわけですよ。それで、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅやってて、だからその、夏の、引き続きそのロシアとね、よく揉めるようにですね、特に北海道の方で随分攻撃的な演習やったりしますでしょう。で、そういうことに対してロシアとしては、まあ要するに今までね、ロシア必ずですね、なんかやればそれに対して対抗するということをやってますからね。だからその対抗として、その、ここは、ロシアの領土ですよ、ということを明確に世界に示すと。日本と世界に示すと。いうことをやったのが一つだと思います。で、もう一つはですね、あそこ、ご多分に漏れずロシアもですね、過疎化で困ってんですよ。人口減少と過疎化でロシア困ってまして、で、北方領土なんかはっきり言って住もうっていう人がまずいないんですよ、あそこ。昔ね、それこそ明治から昭和にかけて向こうだってどんどん人口増えてましたから、それはまあ植民する人もいるんでしょうけども、それはもうロシアだって今あんなとこ住もうなんて言ったらおらんわね。みんなそのモスクワとか大きな都市行っちゃうんで。で、だからあれ軍事基地置いてんですよ。軍の基地だと、まあそこは一応軍の予算でね、人住めるでしょう。で、だから海産物も何もね、今回ずいぶん視察してましたけども、まあとにかくあそこ、経済も何も立ち行かないと誰も住まなくなりますね。誰も住まなくなっちゃうと、明治の前に戻っちゃうんですよ。誰もいないから、じゃあ改めてここどうすると、コスト倒れになっちゃうんですね。今でも相当コスト倒れだと思いますけども。日本だって見りゃわかりますけども、札幌から東ってほとんど人住んでないでしょ。今少しね、帯広とか、前人口増えてきましたね。あれは農業うまくいってるからですね。でも、釧路とか根室とかほとんど人住んでないでしょ。それから、東のもっと寒いところ、しかもインフラもないところに、まず日本人住むと思いませんですよね。そうするとね、じゃあ、あそこ誰の島なんつったときに、いや、誰も住んでないって話になるわけね。そうすると今度それ守るっていうことはえらいコストかかるわけですよね。まあ、南鳥島なんかの場合もそうですけども、まあ、漁業っていうことがあるんだけども、そらそんな儲かる商売じゃないですからね。すごいコストかかるわけです、はっきり言って。だから本当のことを言うと、田中角栄がね、当時ブレンジェフと話をしたみたいに、相互開発をすると。共同開発をすると。資源と製造業でね。これ多分一番うまくいき方な、やる生き方なんですね。で、話はあるんだけども、鈴木宗男みたいなですね、利権やってロシアが一番嫌う人なんですよ。アメリカ人とロシア人ってとても大きく違うところがあって、アメリカ人はビジネスの話する人大好きなんだよね。商売の話する人が大好きなんですよ。ロシア人正反対ですね。なんつうの？国益を、自分の国の国益とかね、大義を棚に上げて、我々で金儲けしませんかっていうやつは絶対信用しないのがロシアですからね。だから、宗男なんか出てたって、全く信用されないんだよね。だからまあ、ね、日本人がロシア嫌いでないことはロシア人よく知ってますよ。だから我々だって今、毛ガニだって食べてるし、ロシアのね、なんかアニメをなんか日本にちゃんと呼んでますよね。それは彼らもよくわかってて、だから、ロシアはヨーロッパでも日本でも、国民がロシア嫌いなんじゃなくて、エリートがロシア嫌いなんだって、そこは明確に、正確に、認識してるわけね。だからまあ、ちょっと、米軍も帰ってね、米軍も解体になって帰って、日本から韓国も、そうすると状況変わりますから、日米安保も終了しますから、その後、なんかしようと思ってると思うんですね。それまではまだちょっと、手が出せる時期じゃないと。そういうふうに考えておいたらよろしいんじゃないでしょうか。はい。
土橋重隆先生がお亡くなりになりましたが、思い出深いことや印象的だったことをご共有いただけますか？
ソラー先生の例の反重力を使った健康のいろんな器具とかですね、お水とか、理論ですね。これはやっぱり前人未到のことだったと思いますね。 まあ、これ息子さんが後継いでおられるようですし、あと、助けてもらえる先生たちも何人かいらっしゃいますから、まあ、表に出る方向で動いてることは間違いないと思います。で、まあ、そもそもそういうね、すごい開発をなさりました、もともとっていうのは、先生実は、ものすごい腕のいい外科医だったんですね。それこそゴッドハンドと言われた人なんです、あの方は。で、和歌山にいらっしゃったんですが、まあ、和歌山から東京に出てこられて、まあ、外科手術ばっかりやっててもですね、ちっともその病気が減らないってわけですね。で、こんなに手術やって、片っ端から病変部取ってんのに、なんで病気にならな、減らないんだと、癌って何なんだって話になって、その研究始められまして、で、終末期のね、患者さんの病院も行かれたんですけど、これはちょっと病気にならないなってことで、全く違うやり方で、そもそも病気って何なのかって考えられて、で、体をリセットすることだってことを気がつかれましてですね、精神と体をリセットすることだって気がつかれまして、まあ、それを長年研究されていて、その成果ができまして、で、亡くなる前の日に、ああ、もうこの世ではやるべきことすべて終わったと、その親しい方にメールされたんです。そして翌日、コロッと亡くなっちゃったんですね。まあ、そういうことになりましたんで、まあ、今、ね、その次をね、その方たちいらっしゃいますから、まあ、いずれ表に出てくるだろうな、というふうに思っております。はい。
何が起きたら日本は DS から解放されたと思って良いのでしょうか？
いや、それはみんな俳優になっちゃったらみんなわかりますよ。俳優になっちゃったところは、あれ全部占領済みというふうに見たらいいと思いますよ。はい。まず一番簡単なやり方は、俳優になったこと、それから俳優でなくても完全にそのトランプ側の言いなりになった人が出てきたら、これは全部、それは占領されたと。制圧されたと見ていいと思います。で、二つ目はですね、トランプたちは何をやってるかですね。これは、要するに、誤解してる人間をさらに引きつけるためにやってるんですね。まだ DS がいると思ってね、引き続き株を買おうとか、DS がいると思って補助金もらいに行こうとか、DS がいると思って武器開発やろうという連中をおびき寄せてますから、わざとおびき寄せるようなことをやってったら、罠を仕掛けるわけですから、あ、これ罠仕掛けておびき寄せてるなと思ったら、それも実はもう占領されてると見ていいと思いますね。イスラエルだって金融だって、そんなバカじゃないんですよ。そんなバカじゃなくて、トランプが構えてるところに、おい、トランプやっつけちまうぞとかね、トランプけしからんなんて、絶対言わないですって。ファウチだって。そんなことやったら終わっちゃうこと、彼らもよくわかってるわけで、だって、彼らにしてみればもう、要するに、ああいう悪党と思ってですね、調子のいい時は調子いいんだけども、悪い、調子悪くなったら、黙って逃げちゃう連中でしょ？それをああやってですね、歌舞伎の立ち回りみたいにですね、おい、トランプけしからんぞみたいなことやってること自身が、もうあれが芝居以外の何者でもないじゃないですか。あれだから全部わかるわけですね。で、実際に起きてることを数ヶ月単位で見てみればね、DS の影響力が限りなく小さくなってんじゃないですか。東アジアでも中国でも、それから特に中東だよね。もう DS なんかどこに行っちゃったなって感じでしょ？金融もそうですよ。例えばね、相場動いてるけどさ、投資家全然動いてないじゃない。個人投資家は少し動いてるぐらいのもんで、ね、だから機関投資家なんかもほとんどなんか金取られちゃってんじゃないの？華々しく動いてるとこなんかないですよね。世界に大きな投資話なんかないし、国の発展の話もないし、昔そのね、シティやウォール街が活躍して世界中金動かした時代なんか、もう全くないですよ。実際にシティだとかね、ウォール街とか現地行ってみるとですね、平日でも閑散としてますよ。観光客しか歩いてませんよ。もうだから、ね、昔ごった返してましたから、ああいうところは。いや、もう、だからもうあれはトランプ1期目の時に終わっちゃったんだね。トランプ1期目では実はシティも、ウォール街も回ってると思います。もう人歩いてなかったですからね、あの後ね、行ってみたんだけど。まあ、そんなことでありますから、総合的に見ていただければもう、これはもう、なんていうんですかね、の、あの、間違いようのないことだろうなというふうに思ってみております。はい。
今回の28年ぶりの為替の日米協調介入、ベンセンとアメリカ財務長官によると、今年の1月頃から用意周到に準備されたもので、もはや日本の政府、日銀の単独介入ではほとんど効果がないことの表れだと思います。トランプ政権の方針も含め、 いずれ藤原先生が以前から言われている1ドル50円にリセットする時が近づいていると考えますが、いかがでしょうか？
はい、そうですね。為替は介入で50円するんじゃないですからね。これね、為替介入が目的だったとは全く思わないですよ、今回の話は。介入は、ちょっとからかいでやってみたなと思いますね。からかってやってみただけだと思いますね。で、基礎にあるのは、石破内閣の時に、日米で、不均衡を是正するってことを合意したでしょ。あれがポイントですよ。為替介入なんかでね、動く為替の金額なんて知れてますから、日米の不均衡を是正ってことになると、まず第一に、今のような変動為替制で、自由に為替を動かしてると、これなかなかできませんですよね。やっぱ固定為替に戻すんだと思うんですね。それには金がいるし、金はアメリカ持ってるけど、やっぱり製造業の力が全然まだちょっと難しいですから、そうなると今度はやっぱり、ね、日本の製造業も、入れて助けないと多分ダメだと思うんですね。だからとても大きな、令和版のブレトンズ体制今準備してて、それに向けて動いてると思うんですね。だからそれ日米為替の為替レートの話じゃなくて、為替はもう小手に戻しちゃって、で、向こう金融潰しちゃうでしょ？要するに、特制令かけちゃうから、要するに金融機関って全部倒産させられるわけですよね。だからそれ含めて、それを倒産させた後、新しい形にするってことになりますので、相当大きな話だと思います。で、まあ、固定相場制にするときに、いくらにするかってなったときは、なったらやっぱりそれは1ドル50円ぐらいで再スタートするんじゃないかなと。そんなふうに思ってるってことなんですけどね。はい。
三笠宮の彬子がエプスタイン事件の伊藤穰一と一緒にブータンを訪れています。ブータンのスパートシティ構想に絡んでいるようですが、怪しい2人の取り合わせに加え、昨年には竹永平蔵と河井克行元衆議院議員が最近でも伊藤穰一と親しい自民党の平井卓也や、平将明が訪れています。今回の彬子を含めてブータンでの闇と利権について解説願います。
いや、あれはもう、ブータンの、国王も、プッサインの系の人だったってことでしょうね。で、要するにあれ、なんか、大きな利権で繋がってて、後ろ中国もいて、で、伊藤穰一とか、あれ、なんだっけ、三笠宮ね、あの系統の連中も、全部、そこで繋いでたってことでしょう。世界に示したわけでしょ。ブータンの、だから国王も入れ替え必要になってくるし、ね、ブータンの後ろに中国共産党も切り離さなきゃいかんし、日本の皇族はめちゃくちゃだしね。で、そういうことコントロールできない宮内庁も日本政府はめちゃくちゃだと。まあ、いかにですね、デタラメかっていうことの多国籍のお披露目だったというふうに考えていいと思いますよ。はい。
クラウドなどの LLM を実務で活用されていますが、各社 LLM の品質差は縮まりつつあります。今後、AI ビジネスの収益源は、モデル自体の性能差や、自分のやりたいことに合わせた使いこなし方、組み込み方が鍵になるとお考えでしょうか？
はい。なんか検索エンジンってありますよね。Google とか Bing とか。あれによく似てたもんですね。やっぱりいろんな、AI もそれぞれ特徴がありましてね。Bing とか、あるよね、いろいろね。だから逆に言うと、どれでもいいっちゃいいんですよね、はっきり言って。でも自分の一番まあ、好む形で結果が出てくるのはどれかっていうと、まあ、それは選ぶっていうことになりますので、まあなんか検索エンジン選ぶのと同じような感じなんじゃないかと思いますけど、はい。好きなのを選んだらいいと思いますよ、はい。
アメリカの素債務は39兆ドル、フォートノックスには10兆ドル相当のゴールドがあるとされ、純債務は29兆ドルです。米国は今後債務をデフォルトされるシナリオと円高に誘導して完済を図るシナリオ、どちらの可能性が高いとお考えでしょうか？
空踏み倒しで決まってるんじゃないですかね。そら、返せるわけないですよね、そんな大金ね。そら、踏み倒すだけですよ。もう最初からもう、どうやって踏み倒すか。これがトランプ政権始まる前からの、ポイントで、いかに合法的に踏み倒すか。この段取りが固まったことで、今回のトランプの作戦が10年前から始まったと私は思ってますけどね。はい。
西部アメリカアクト法は 会員を通過しましたが、上院はまだ通っていません。正しい本人認証の仕組みがないまま、中間選挙は行われるのでしょうか。バイデン氏を大統領と承認した時点で、議会は反逆罪だと思いますが、罪深きアメリカの上院会員の存在が明らかになるのが先でしょうか。
いや、そんなもん、取るに決まってんじゃないですか。で、別に取らなくてもいいように、トランプ大統領令出してましたよ。この、クライティアクトが通らない場合に備えた大統領令出していて、で、アメリカ郵便局もね、トランプの決めた指示通りにした、郵便投票以外配達しないって言ってんじゃないですか。だから、なんてことないですよ。クライティアクト上院通らないのは、ドイツが裏切り者だっていうことを、天下に公表してるだけのことですよね。あれ実はね、その議員本人というよりも、地元の問題なんですよ。共和党の地盤でも、インチキ選挙で当選してる議員って結構少なくないんですよ。この地元の問題で、その次をどうするか、今、彼らやってるようなもんですね。インチキ議員の、インチキ当選した上院議員を、まあ、蹴飛ばしを落とすのは簡単なんだけど、その次、トランプ側の議員に置き換えなきゃいけませんよね。これかなりたくさん数があって、今トランプの、その本人の、SNS の書き込みは、連日、なんかその候補者を指名する話でいっぱいですよね。だから、今、上院のその可決が遅れてるのはね、これで、だからその、まあ、落選する議員の次を決める作業を今迅速にやっていて、で、あんまり慌ててやってもね、落選しても困るし、まあもう大統領令出してるから別に急ぐ必要はないんで、で、誰が悪党かをね、まあ、天下にさらしつつ、まあ次の候補者の選びを、まあ一生懸命やってる、そういう段階だと思いますけど、はい。
ローマ帝国の作法と思考による世界の終わりが現実化しますね。今ほど大乗仏教と自然崇拝、明治の西洋化に抵抗した日本人の作法と思考の系譜に現代的かつ現実的に再接続できないかと考えています。教育なのか何なのか分かりません。四季は空、されど空は四季という現実認識で人が生き、行動し、埋める日本にするために何ができると思われますか？
いや、もう観光立国、農業立国、健康立国、その他アニメもそうだし、古くから繋がってる日本と最新のものが融合して新しい日本を生む作業はもうこの、特に昭和が終わった後は、この40年、30年、35年ぐらい、猛烈な勢いで進んできて今に至ってると思いますよ。もうおっしゃったことはすでにかなり進んでいて、だから、アニメ一つ撮ったってですね、その題材となる物語だって、非常に古い日本の神話とか、歴史の物語多いでしょう。芸術関係もみんなそうだよね。で、政治の世界にもね、まあ、例えば観光つったってあれは地域おこしのことですから、当然歴史とか風土が入ってくるんじゃないですか。こういうものが現代の最先端の産業として躍り出てきていて、で、今だから日本の観光産業、国内旅行消費って、国内における新車、中古車の販売、価格よりも、販売金額よりも多いんですよ。そこまで来ておりますから、まあもうすでにおっしゃったことは相当進展してると。これをさらにこう発展して、世界がやっぱりね、同じようにですね、それぞれの国や地域の文化とともに、それぞれの地域で、同じことやらなきゃいけないんで、まあこの世界を今度見渡して何ができるか。日本はもうその段階に入ってると思いますよ。はい。
全世界の金融大変動で100円ドル以下の水準になると、日本で働くために外国人が押し寄せてくる可能性が高いと考えます。今後、日本の出入国管理はどのように推移するでしょうか。ご意見をお聞かせください。
いや、もう世界中でそれ止めるんでしょ。世界中でその移民、労働力の輸入は止める方向に動いてますから、別に円高行ったって円安行ったってもう入ってこないも入ってこないよね。だから人手不足で倒産するとか倒産して、ある意味と日本人だけで働けるところで落ち着くようにするわけでしょ。今世界中はそこを目指してますよね。あまりにもこう混ぜてやっちゃって、それ、 混ぜてやっちゃった結果として、確かに便利ではあるけども、その国は壊れちゃったっていうことばっかだから、日本なんかまだいい方ですよ。アメリカなんか一番ひどいでしょ。フランスもひどいかな。まあ、ドイツもっとひどいかな。ですから、とにかく外国人は移民、今もちろん労働力も入れないようにしてって、で、だんだん減らしてって、自分の国のだけでできるようにするってことですから、それは別に円高でも円安でも関係ないんで、だからまあ、よくね、過酷な仕事っつうのは、日本の若い人もやらないって言いますけども、だからそこによく外国に入れるんですけども、いや反対なんですね。過酷な仕事は誰もやる人がいなくなるから、そういう仕事はこの世から消えていくんですね。昔、炭鉱夫なんて仕事があったでしょう。ねえ、それから荷車を押す仕事とか、牧歌とかありましたよね。今ないですよね。過酷な仕事ってやっぱり消えていく運命にあるんですね。だから今、過酷で、若い人がやらない仕事は消えていくんですね。で、その後どうするか、また考えればいいだけのことで、イノベーションで考えていけばいいことですから、いいわけで、そういうふうに物事は進んでいく、そういう時なんだろうというふうに言ったらいいと思いますよ。はい。
8月15日はニクソンショックから55年経過、続くトランプショックは何をもたらすのでしょうか。海外視察、クロード活用、現例会のモデル解明、7月4日アメリカ建国記念日、理事長が2026年上半期で心に残ったことは何。世界の2億円以上のスメラが横につながれ、やがて世界の韓日和会議に進んでいく、そのエッセンスを教えてください。
いや、今おっしゃった通りすぐ手にじゃないですか。おっしゃった通りが、ことが全部今進んでるんだと思いますけどね。要するに、新しい、ロンドン、今回の金融の改革っていうのは、ロンドンを全部排除するわけでしょ。で、ロンドンの、まあ、シティですね。シティは2000年続いてきましたから、それを排除して新しい金融システムを入れ替えちゃうってことで、で、世界で最大の投資家ってバチカンでしょ。その世界最大の投資家バチカンの金を運用していたのはシティで、で、バックオフィスやってたのはスイスで、で、シティが独自の軍隊を持ったと、それがアメリカ合衆国だったと、この構造ですね。この絆を全部切ったわけです、今回ね。切っちゃいましたから、金融については世界の元締めってもういないんですね。はい。まあ他のものも、だからアメリカはむちゃくちゃね、他人のために戦争させられることもありませんし、まあなかなか、いいと思いますよ。で、ですから7月4日の話っていうのはただ単にアメリカのことではなくて、まあ、世界がディープステートから解放された、あるいはそれ以上にローマの呪いから解放された、悪神の支配から解放されたと。で、これは世界にいろんな波紋をすでに広げておりますね。で、どの国でもそうだけども、今上にいる連中は、まあ、ローマの系統の連中だよな。日本もそうだけどね。で、この連中が、もういたたまれなくなってどんどん消えていきますよ。例えば平成の日本だと、昭和の時代に威張ってた連中が一人一人消えていって、そのうち一気に消えてきましたからね。気がついたら昭和の時の、リーダーって一人も残ってないってことよかったんですね。今これが今世界中で進行が進み始めてますから、気がついたら誰もいないと。で、しかし、誰かやっぱりそれぞれの国や民族で下から出てくるだろう。こういうふうになってもありますから、もう少し見ていたらよろしいかなと思います。はい。
民間運用の電力、通信、金融インフラへのサーバー攻撃が増えています。IT システムは中央集権型から分散型への移行は進みますか？日本もデジタル円に移行することになったとき、運営主体は民間、政府、どちらになるのでしょうか？業務委託のエンジニアがピアツーピアを運営するのでしょうか？
そうね、今一番原爆よりも何が怖いのがシステム攻撃だって言われてますね。すなわちその AI の能力がとてつもなく優秀になったんですね。だから人間には全然かなわないですね。まあ守る方も攻める方も AI 同士の戦いになっておりまして。ですから通信でも電力でもね、あらゆる基幹システムでも、まあ最後は AI の戦いっていうことですよ。まあアメリカも相当これは頑張ってやってるようでありますけども、最終的にどうするかですね。まあおそらくですね、中央集権は無理でしょうね。中央集権は無理で、分散型のシステムに移行するんでしょう。例えば通信で言えばですね、原爆が落ちた時に、集中型のシステムは危ないっていうんで、分散型のシステムにしたと。これがそのインターネットの一番初めの初めですよね。あれはまだ20世紀のことですけどね。 ああいうふうなことを考えると、今ある、その巨大な集中型インフラは危ないから、分散型に直していこうというふうに切り替わるはずなんで、ですから AI がね、本当に危ないっていうこと自身がね、まあ世界のシステムを分散型に変えていく大きなテコになってるように思いますけどね。はい。
副首都に関する法案が採決され、副首都になるかには直接は関係ないと、3度目の大阪都構想、括弧大阪市廃止の住民投票も吉村知事や維新が進めています。私は大阪市民の生活にはプラスはないと思っています。何度もやってうんざりです。偽高市にすり寄っている吉村知事や維新はどうにかならないでしょうか。
うん。まあ、維新ってあれですよね。中国とつるんでる連中ですよね。だからなんか、中国から変なね、電気バス入れて全部動かなくなっちゃって、で、全部廃止とかね。で、維新しなんか押してるんでしょう。しかしもう、松井出てきませんよね。維新は実は松井がドンなんですよ。松井がドンで、で、その下にね、吉村とか橋本とかいるけど、所詮はさ、まあ、あれの、松井の使いっぱなしなんだよ。だからもう出てきませんからね、松井。終わってんですよ。副首都構想っていうのは、あれはもう一回都市に金をばらまく、利権を継承するためのへ理屈ですね、あれはね。今更田舎に金を持ってきたくない。もう一回大都市に金を入れて、今不動産バブルが崩れ始めてるんでしょ？崩れ始めてる不動産バブルを止めて、もう一回大都市利権を蘇らせたい。これが、副首都構想ですよね。誠にもってね、めちゃくちゃな話で。しかしこれ多分潰れると思いますね。トランプは昨日もまたね、マッカーサーと並んだ写真を、てか絵を載っけてましたよ。自分のトゥルースソーシャルね。マッカーサーは、昭和24年に来年度予算は、赤字国債っていうか国債発行ゼロで単年度黒字予算しろと言って、ほとんど全ての補助金カットさせましたよね。あれ日本で起きるはずです。ですから、それこそ最低限の命と生活の基本に関わるね、補助金以外は工業でも農業でもそういう都市開発なんかもちろん全部お金止まる瞬間があるはずです。だからまあ今言ってるだけ言っててね、彼ら騒がしといて、誰がね、利権屋なのかが、まあ明らかにさせてる、まあ今たったそれだけの段階ですから、まあ最後はもっとびっくりするような形で金が止まるんじゃないかなというふうに私見てて思いますけど、はい。
最近の為替の日米協調介入はプラザ合意2.0が成立したと考えればよろしいのでしょうか。
いやいや、まだです。まだその序曲です。っていうのは、これまだプラザ合意じゃありません。ただ単に為替介入しただけです。さっきも言ったように固定相場制にして、で、金本位制、金と製造業でやり直す話がおそらく出てくるんでしょうから、まだまだ、これは、ただ単に日米で協調為替介入やったというだけの話だと思います。これはまだ、入り口だと思います。はい。
財政赤字を危惧されています。一般会計だけ見れば、過去最大の税収も歳出も100兆円以上、数十兆円の赤字国債発行は変わりません。特別会計を正常化、過去無数の特殊法人撲滅で財政は改善しないのでしょうか。
全部潰されると逆でしょ。マッカーサー全部潰しちゃいましたからね、あの時ね。そろそろそういうタイミングだと思うんですよ。だから全部表に出して全部潰しちゃうでしょ。今回トランプがね、民主党に協力していた勢力の中で、日本大使館とトヨタの二つ挙げましたよね。このに、トヨタも、それから日本大使館も、要するにこれ、ディープステートに協力してた連中？戦争屋に協力してた連中ですよね。これ、いよいよ崩壊させてるわけですね。その時には、もう、福岡の県議会と同じことが起きるわけですよ。もうとんでもないと全員クビだという話になってきますんで。まあ、これから面白いですから、おっしゃった心配なんか、おそらく全部吹き飛ぶように、だから想像以上に吹き飛んじゃうと思うんで、だから当然、我々にも被害来ますよ。来るはずだった金が来なくなるとか、そら、巻き添えは来ますんで、まあ、しかし、それでもね、やっぱり、 ひっくり返しちゃうってことでいくでしょうから、まあ少し様子見ていたらよろしいかなと思います。はい。
農業に関する話なんですけど、仕事柄、国際肥料試験を見てるんですよ。で、その時に、感じるのが、今中東紛争があって、で、いろんな尿素とか塩化カリの価格がものすごく急騰して、今すごい急落してるんですよね。で、その中で、多国籍系の原料サプライヤーたちの決算っていうのはすごい今いい状況で。で、まあその中でちょっと割を食うのは、日本みたいな肥料原料がない国。例えば生産者だったり、あと肥料の加工メーカーだったり。まあそういうふうな状況の中で、ちょっともやもやする中があ、こう気持ちがあったんですけど、どういうふうな私たちが対処できるというか、まあどういうふうな
今、
ことが、
肥料価格下がってませんか？
今、下がってますね、すごい。
暴落して
尿
ま
素
す
と
よ
か。
ね。だこの後だから大変だと思いますよ、世界に肥料屋も。尿素も何も大変で、要するに彼ら完全に当てが外れたんですよね。今回、中東でもう一回戦争やって、油とか、石油関係のもの、とにかく高く値段を吊り上げて、で、また一稼ぎやろうと思ってたと思うんですね。しかし、トランプたちに全部見透かされて、中東の戦争はもう基本的に終わったと。で、まあ、やってるふりしてるだけで実際何もやってませんから。それで、金融はもう、今までのように、そういう市場経済は許さないと、やってて。で、だからその肥料屋さんとか、いろんな石油化学やってる連中は、要するに、みんなでつるんで値上げしようと思って、一斉に値上げしてみたものの、油の値段は下げトレンドが止まらないし、天然ガスはそもそもほとんど値上がらなかったし、国際価格はね。いうことで、完全に当てが外れちゃって、高値掴みするやつもおるし、それから、無理やり、だから今、とにかく、頑張って、できる限りの値上げしなきゃいけないから、できる限り値上げやってんだけど、それもそろそろ難しくなってきていて、いや、これからどうしようかな。米なんかね、今もう去年の米を、問屋が今、投げ売りしてますけども、あれ多分、石油関係だって投げ売りになってきちゃって、そうすると、業者も来年は大変なんじゃないです？トランプに一杯食わされて、いや、ひっくり返ってるなって見てて思いますけどね、はい。
やっぱり今は原料サプライヤーたちの予想とは反する流れになってるっていうような理解でよ
完
ろ
全
しい
に
でし
当て
ょう
が
か。
外れましたよ。で、お
なって
そ
ま
らく
す。
この様子だと、場合によっては20年ぐらい油原料安いかもしれませんよ。中国はもう完全にこけちゃいましたよね。そうすると、インドも大したことありませんから、その石油関係の需要と供給は完全にこれ供給過剰になっているように見えるんですよね。そうすると、1980年代って第二石油危機が一気に終わった後、20年間暴れやすいんですよね。あれでソ連も潰れちゃって、テキサスも大変な不況になった時代がありましたから、あれに似てきてると私見てて思うんですよ。だから日本なんかの場合は、これ極端な円高に行ってね、しかも国際価格下がるから、えらいこれは日本は有利になってきて、反対に産油国だとか資源国は、いや、これ国家存亡の状況になるんじゃないかなと思って見てるんですけど、はい。
このタイミングでのプーチンのやっぱり択捉と訪問はですね、やっぱりかなりプーチン側からのサインだと思うんですよ。で、やっぱり、星田先生前から言われたら、環日本海経済圏を睨んだ場合に、やっぱり日本も表向きは、ほら、反発戦闘ダメでしょうか。やっぱり民間を中心に、やっぱり本当にロシアとのパイプはそろそろもう一遍再構築して、まあ、シベリアの開発なのか、やっぱり人物、まあ、金いるでしょうから、この辺はやっぱり今から準備して、置いた方がいいと思いますけど、まあ、本当のそういったサインかだと私は見てますけど、いかがですか？
はい、全くそうで、もう要するにね、さっき申しましたように、トランプがトヨタと日本大使館の名前を公式に表に出しましたから、こいつら悪党だってことな、ね、はっきり浮かび上がってきましたから、日本大使館が入ってくるってことは、今のね、米軍の積んだ戦争屋の政治はこれ終わりになってくる。ロシア、北朝鮮、中国を敵に回してさ、何もないところにわざわざ火をつけようという、そういう政治、外交は終わりって意味ですから、さあ、その次っていうことになると、さっき言ったようにね、北方領土はもうずっと明治がゲームやってるんですね、あれ、取った取られたの。 まださん、ゲームの途上でありますから、とりあえずロシア領ということになっておりますから、まあ、この現実を踏まえて、お互い協力してやっていこうじゃないかと。資源とかね、その他も、多分ロシア、これからさっき言ったように、油下がるから安く売りたいんだと思うんですよ。彼らにとってみると、今、資源国であることの被害をひしひしと感じていて、どうやったらこれ、工業国家と組めるか。これが彼ら最大の課題だと思うんですね。で、ヨーロッパって切れちゃいましたよね。中国とはうまくいってないんですよ。中国もわけのわかんない国で、ロシアと実は仲悪いんですね、あれね。うまくいってなくて。で、やっぱり日本に期待する部分はとても大きいと思うんですね、ロシアはね。だからまあ、トランプも動き出してたし、ここでプーチンも動き出して、日本との新しい関係を模索しようと。どうせね、日本だってね、今みんな戦争屋の雰囲気でやっておりますがね、一気にこの高市内閣崩壊してね、戦争屋がね、それこそ福岡の県議会みたいな形で一気にスキャンダルやられて、統一教会とものともですね、吹き飛ばされりゃですね、一気に雰囲気変わりますから、あるいは北朝鮮とアメリカが国交回復するという話になると、完全にこれ日本の外務省とかお手上げになりますよね。こうやってなんか変わってきたときに、やっぱりロシアもね、お忘れなくということでいくと思いますんで、まあ、いいタイミングだと思って、なんか彼らも、言ってんじゃないですかね、今ね。そんな気がします。はい。
ヤフーのニュースなんでどこまで信憑性があるかわかんないんですけど、肯定具合って上がりそうなんですかっていうところと、あとはそれに伴い、今も倒産件数1ヶ月で100、1000件ぐらい倒産してるって言ってて、今まだ中小企業が中心だと思うんですけど、結構大企業、今回の金融のリセットで結構影響あるかなと思ってて、なんか我々のこう働き方っていうのも、なんかサラリーマン的なものっていうよりかは、なんか個人でこう働くみたいなところのこう、なんですかね、こう変更みたいなところってなんか、謙虚にこれからなっていくのかなっていうところをちょっと伺いたいです。
まあ、日銀は利上げはしそうですね。どうしても、まあ、アメリカは利上げして早く円高持ってけっていうことであって、150円ぐらいまで行った段階で円高一旦止めたっていうのは、こっから先は日銀の仕事だって意味ですよね、あれね。盛んに前から日銀のこと言ってますから、おい、日銀の仕事だろ、こっからお前やってみろよという、そういう意味だと思うんですね。そうすると日銀としては利上げしなきゃなんないですよね。で、経営のことはおっしゃった通りで、要するに、平成の時代、ディープステートと組んで、超低金利と猛烈な金融緩和で、水膨れした日本経済を一気に整理、縮小しろという段階に入ったと考えていいと思います。これがまさに昭和24年、昭和25年に起きたことです。昭和25年は極端なデフレで、当時、まあ今の日経平均の前身にあたる、東京証券取引所の株価指数が史上最低をつけた時期ですから、多分それぐらいの激しいものがこれから来る、そういう段取りになっていて、これでデフレ時代、あるいは戦争や時代、あるいはね、軍需の時代に幅利かせたリーダーを全員追放して、金融も多分新しい、固定相場の時代にふさわしいものに全部システム入れ替えると。その始まりの一つののろしが、この次の利上げじゃないかなと思うんですね。で、これ年内にもかなり激しくいく可能性ありますので、今まで為替についてアメリカはですね、為替制度を変えるとき、あの国は、どの国ともせ、あの、相談せずに、結論だけ一気に公表して世界びっくり仰天させる。でもそこでも決して時代は元に戻らない。そういうふうにやってきましたから、今回は多分同じだと思うんですね。まあですから、倒産、失業は多分かなり増えるように思います。で、そうすると、まあ過酷な仕事をどうするってことを含めて、改めて今生きる人たちが何をやって生きていくか、日本も考える時期が来ていて、それはまさに平成のデフレのディープステート時代の完全整理だという状況になっていくと思います。はい。
三菱の方で国際レポ取引のブロックチェーンが検証を始まったかと思うんですけど、
はい。
なんかもう日本の金融の形も変わっていくんですかね。やっぱり、まあサイバー攻撃もそうですけど、もう中央集権のやつってもう、あれですけども、ちょっとサイバー攻撃でもう限界かなっていうのは私はすごい感じてて、なんかそういうのってのはなんか、 なんだろう、金融の形っていうか、三菱のやつは、量子じゃないんですけど、そういうふうにだんだん変わっていくんですかね、金融の仕組みみたいなところも。はい。
いや、もちろんそうです。三菱のやってるやつは、あれはアメリカのトランプやロシアのプーチンがやってるやつと多分互換性のあるやつだと思いますね。ええ。だから日本独自ではなくて、アメリカ、ロシアと互換性のあるやつをもう始めたと思いますね。だからもうすでに、さっき言った本物のブレトンズ体制、ブロックチェーンにして、で、固定為替にする。で、その元での新しい金融システム。だからあれ国際決算らしいでしょ？もう実際にこう、スタートしてるんだと思いますね。で、そこはもうやっぱり中央集権型の中央銀行という今までの形じゃないですね。中央銀行っていうのは、まあ言ってみれば、お金の倉庫みたいな役割あるかもしれませんけども、別に金融政策ともはや存在しないんで、新しいシステムのものがすでにもう始まってる。それが三菱の、まあ今回の話で、世間に広く公開されたというふうに考えてよろしいと思います。はい。
一つはちょっと地元の人から聞かれたりすることなんですけども、先生、以前、過渡期の混乱の時に、備蓄のことで、物流が滞らない限り大丈夫じゃないかということをおっしゃってたと思うんですね。で、この件で、まあ、この間の熊本の地震でも、先ほどからあるように、局地的な滞り、その地域内でのあったとしても、大きな物流って今のところ、大きく出てないように思います。ってことは、その物流が滞る状況って先生はどのように想定されてるんかなっていうのが一つ目で
東南海地震ですよ。これはかなり物流止まりますよ。はい。
やっぱそうそう、災害、大きなそういう、いわゆる、まあ日本の物流のっていうのは太平洋っていうか、まあ簡単に言えば東海道、山陽新幹線の通ってるルートですよね。
はい、はい。
そこが大きなし、あの、災害にあった時という。
そうですね。コンピュー
あはは。
ター止まるだけなら別に手動でも動かせますからね。やっぱり物理的に道が壊れた、ね、鉄道壊れた時がいよいよ危険なんじゃないですか。
で、もう一つは、マスコミの問題です。例えば、地方にいるとよくわかるんですけど、NHK が言ってることがすべてっていうと、多いですね。それから、あと、固い仕事についてた人たちは、朝日新聞が言ってることがすべてだし、NHK と朝日が。だから、そういう人たちが、まあ、マスコミが嘘を言ってたと知ったときに、じゃあ、その人たちは、次何を信じようとするのかなとのをちょっと考えていまして、例えば、ビッグブラダーみたいな、のを、ネット上で昔言われてたね、そういう存在を信じるようになるのかなと、要は、マスコミを。
戦後と同じですよ。最後まで戦争体制信じていた人は、それが嘘だと分かった瞬間から何も信じられなくなるんです。いわゆる虚無主義に行きます。彼らはだから、虚無主義に行った人たちがいわゆる 3S になだれ込んでいるわけですね。今回も同じだと思いますよ。今だから、朝日新聞、読売新聞、NHK 信じてる人は、今度この三つが嘘だと分かった瞬間から何も見なくなって、なんかその現代版の 3S で時事問題とか世の中とか全く関係ないところに没入して全てを忘れ去ろうとする。そうなる可能性が多分一番大きいと思います。はい。
つまり今、思想で思ってたのは、例えば AI がビッグブラザーになるんかなとか思ってたんだけど、そういう感
い
じで
や、
はないって感じなんです
分
ね。
析なんかする元気はもう消えてますね。
ああ、なるほど。
もう AI でも何でも、こんなもん一切信用しませんよね。すべてを信用しない虚無主義ってあるんですよ。で、中には例えばね、新興宗教みたいのは戦後はあって、虚無主義の人で新興宗教行ったりと言いますけども、やっぱりね、新興宗教行く人は、それね、勉強して考えてる人だけですよね。あとはまあ何も考えないで済む世界に行きましたから、今回は多分そうですね。何も考えないで生きていける世界を見つけて、そこで行く人たちが多分ほとんどだと思います。はい。
結構そうすると、そういう田舎とかだったら、そういう人が結構多いっていう感じになるんでしょうかね。
そう。何にもわからない。何にも信用しない。で、ぼーっと毎日暮らしてる。いや、本当そうなんですよ。はい。そうなると
今、
思います。
なるほどね、今どっちかっていうと、そういう人たちが、まあ、若い人たちを邪魔するって感じなんで、
邪魔もできなくなるんだ、今度は。邪魔
そう
も
いう
できなくなる。
ですよね、結局そうなるってことですよね。
閉じこもって、 何も考えない、ぼーっとしてるだけに大体なると思いますよ。
なるほど。まあ私なんかは、そこそこの地位のある人からトランプの悪口を一緒黙って聞いてるって感じなんで、今も。
まあ、そのうち今度トランプの悪口言わなくなって、で、罰が悪いからそういう話は一切しなくなって、顔も合わせようとしなくなって、で、なんか全然関係なく生きていくんでしょうね。
ああ、なるほどね。わかりました。ありがとうございます。
昭和の80年前の戦争が終わった後に、丁々発止やってたっていう、例えば日本大使館とか外務省とか通産省のね、小説にあるような方々が、いつの間にかディープステートにこう一人一人こうすり替えられて、今に結局至ったような気もするんですが、これからっていうのは時代が変わっていって、その一人一人のその中身が変わっていくことにならないと日本は変わらないと思うんですが、そのどんなタイミングでもうすでに始まってるんでしょうか、一人一人が。
まず第一ですね、
え
戦争終わった段階で、
え。はい。
裏切りも、その段階で裏切った人って確実にいたんですね。
う
河辺中将とかですね。もう戦争終わった瞬間から、その天皇ではないと、アメリカの大統領に仕えようっていうのは明確に言いましたね。だから、それディープステートの当時言ってませんけども、明確な裏切り者は当時いましたね。だから、その系統は、昭和いっぱいずっと続いていて、で、平成以降のディープステートは、それとはちょっと形が違うんですね。その時の裏切り者ってのは割とまだ理論的な連中が多かったですね。勝つ者につかない限りダメだと。負ける者についてダメだって考え方が多かったんだけど、平成以降は自分の金儲けだけで転がっちゃったやつがほとんど裏切り者だったでしょう。だからかなりレベルの低い裏切り者だったですね、平成以降はね。でも大事なことはね、昭和から平成は政府の取り合いだったんですよ。政府をどっちが取るかの勝負だったんですよ。金と権力持ってるから。今、金も権力もなくなってきましたよ、政府って。だから政府の取り合いじゃないから、すごい人は政治家にも役人にもならないし、政府に近づかないんですね。で、自分たち独自にやってる。だから新しい日本は既に始まってるんです。中央集権が本当にもうないんですよ。本当のこと言って。なくて、だから、政府からは始まってない。政府は衰退するだけ。全然別のとこで新しい日本が、ボトムアップ広がってる。今そういう状況だと思いますけど。
まあ、景気の話です。先ほどからなんかいろいろ話も出ていましたので、なんとな
景
く。
気どうなるかですか？
はい。
それは悪くないでしょうね。それはやっぱりさっき申し上げたように、今、世界経済は、なだらかに悪い方向に転がってますよ。っていうか、史上最大のバブル崩壊の真っ最中に入ってきてますから、これは確実に実体経済を悪くしますから、それは不景気に向かっていることは間違いないですね。で、不景気を生きる方法はいろいろありますけども、まあ、今までのように、量で稼いでいこうとか、財政資金で稼いでいこうと思ったら、なかなか難しいんで、結果的には、やっぱり潰れる会社は増えていかざるを得ない。今そんなふうに思いますけど、
あともう一つ、KSK2 のことでご存知だったら、ちょっと教えていただければと思って。
ああ、それは私聞いてないですね。KSK ってその国税庁のシステムのことですよね。バージョン2ですよね、KSK2 っていうやつは。で、いや、私は特に聞いてないですね。まあ、何をやってるのか知りませんけども、昔と違って国税庁って、なんかあまり政治的にも今や動けなくなっているところでありますから、職員も少ないし、まあ何をやるにしてもですね、なかなかその思った通り物事進んでないような役所のように思うんですけども、まあ特にバージョン2については私よく聞いてないですね。